こんばんは。生きておられる神様の憐れみの中でこうして再び集められて感謝しています。 YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。感謝します。今日はペテロの手紙第1の4章15節から19節までをお読みしましょう。ペテロの手紙第1、4章15節から19節ご一緒にお読みしましょう。はい。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神をあがめなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。天のお父様、あなたの命の御言葉を感謝します。ああ、どうかご聖霊様によって私たちの心に光を照らし、必要な気づき悟りを与えください。御言葉を聞くだけではなくて行うものにならせてください。助けてくださいますように。あなたは一人一人が置かれている状況をご存知です。天皇お父様、生きておられるあなたにあって、私たちをどんな時にも励まし強め導いてくださるあなたにあって、今日心の励ましを受け取り、問題があっても辛くてもあなたを信じて見上げて前に進むことができますように助けてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。ペテロの手紙を通して使徒ペテロはクリスチャンであるがゆえに迫害されて、いろんな国々に散っていった人たちにこの手紙を書き送っています。私たちにはあんまりよくわからないというか馴染みがないことだろうと思います。でもそれは今の私たちであって、日本でもクリスチャンの迫害はあったんですよね。で、僕はそれをその自分で経験したわけではないですけれども、経験した人たちのお話を聞くという特権に預かりました。何人もそういう方がいました。クリスチャンであるがゆえに今だったらもう絶対に犯罪として成り立つであろういじめを耐え忍んだ、しかも20年30年と耐え忍んだ、そういう人たちに私は会ってきました。お話を聞いてきました。もう何にも言えなくなります。話を聞いていて、こんなことをよく耐え忍んだな、本当に感動で心が震える。自分はなんと生ぬるいだろうと思ってしまい、イエス様に本当に真剣に従っていくということは、どこかで必ず苦しみに遭うということは、聖書全体を通して特に新約聖書を通して何度も語られています。だからといって何にもそういう苦しみに遭わない人は真剣にイエス様についていってないということは私には言えません。わからないです。自分の場合はもっともっともっと真剣になる必要があるといつも思わされます。クリスチャンだからといって賭けがないわけではありませんので、人から責められたら、何か苦しいことがあったら全部迫害だというのではないんですね。まあ この使徒ペテロの言葉を聞いていた人たちがそんな対象だったかどうかは分かりませんけれども、クリスチャンであるなら誰も人殺し、盗人、悪を行う犯罪者として恥を受けるようなことがあってはならない。当たり前なんですよね。当たり前なのに何で言うんでしょうか。彼らの中にはこういうことが起こっていたんでしょうか。いや、この書き方からすると起こっていたんじゃないんですね。起こっていたらもうそれこそ使徒ペテロが怒っていただろうと思います。怒りまくっていただろうと思います。でも私たちはたとえ自分がそんな思いを持っていなくても、戒めあるいは警告を受け取ることはとても良いことです。自分はそんなことは到底することがない。もうおそらく私、おそらくですよ何の保証もありません。おそらく私は人殺しなんかしないでしょう。するつもりもないです。もちろんイエス様が止めてくださるでしょう。でも分かんないですよね。分かんないです。で、明日のことは分かんない、次の瞬間分からないっていう意味です。皆さんはどうか分かりませんけど、私は随分昔、高校生の時に全く自分では悪感情を持っていない同級生の首を絞めて殺すという夢を見ました。ショックでした。正夢にはなってませんから心配しないでくださいでも自分がそういう夢を見ること自体がショックでした。ずっと神様の前に悩みました。私はそんな性質を持っているんでしょうか。持ってるんですね。持ってるんですよ。だってイエス様が言われた、イエス様が聖書が言ってる、兄弟を憎む者は人殺しであるって言ってるんです。兄弟って自分の兄弟とか家族でなくても教会の兄弟の中に、姉妹の中に憎んだ人があるとしたら、殺人と同じだって聖書は言うんですよね。僕はその夢で見た彼ではないですけど、他の人間を憎んでいました。それを神様に指摘されて、本当に悔い改めなければいけなかったことを今でも覚えています。クリスチャンだからといって自分の責任で苦しい目に遭わないということはありません。ただそれは気をつけなければいけないことです。非常に興味深いことに、人殺し、盗人、悪を行う、こういう犯罪の上にみだりに他人に干渉するってことが入ってんです。入ってる、そこに書かれたんですよね。いや、人殺し、盗人、悪を行う、みだりに他人に干渉する、おせっかいを焼くことですよ。で、それで苦しみを受けるようなことがあってはならない。これは警告ですね。みだりに干渉しないために、一切人に干渉しないということが賢いんでしょうか。そんなことはないです。聖書は苦しんでいる人を助けるように、貧しい人に施しをするようにちゃんと言っています。どこが分かれ目なんでしょうか。どこだと思いますか。はい、いやいや、だからみだりに干渉するというのとそうでないの、どこが違い、どこが境目ですかってお聞きしたんです。自分勝手に、なるほど。まあ、いろいろ考えられると思いますけど、で、私はね、一つには落ち着きだと思うんですよ。冷静さだと思うんです。その冷静さっていうのは私の中には性質的にはないんです。私はですよ、個人的にはね。でもたとえ自分の性質の中に落ち着きがなくても、いや、落ち着きがある人っていますよね。羨ましくなります。子供でも青年でも少年でも いるんですよ。何人か会ってきました。すごいなと思います。しかしそういう性質的に落ち着きがなかったとしても、私たちはいつもイエス様と心の中で叫ぶことができるんです。それは私に落ち着きをもたらしてくれる。それは言える。イエス様、今助けてください。イエス様、今私は何をするべきでしょうか。これは私たちが自分を訓練することによって身につけることができます。それは訓練です。簡単ではないです。性質的にははっとこう思いつきで行動を起こしてしまう、感情で行動を起こしてしまいやすいのが私など、たくさんの人がそうかもしれません。しかし私たちはいつもイエス様、今教えてください、ここで私は何かをするべきでしょうか、答えを待つ、この決心をして、それをひたすら何度失敗してもいいから繰り返していく。イエス様、今助けてください、今教えてください。それは神様の恵みに預かる道だと確信しています。ですからクリスチャンだからといって間違いをしないのではありません、勇み足をしないのではありません、みだりに他人に干渉しないのではありません。本当につくづく私は思います。私はイエス様なしには何一つできないのです。でもイエス様にあってどんなことでもすることができるものにされていることを感謝します。だからいつもイエス様に聞いていく。イエス様教えてくださいと言いながら行動を起こしていては何にもならないんです。イエス様教えてくださいということは待つことなんです。イエス様の答えを待つことなんです。そうするなら私たちは単なるおせっかい焼きになることはないでしょう。キリスト者としてイエス様に属する者として苦しみを受けるのなら恥じることはない。かえってこの名のゆえに神を崇めなさい。今の時代特にそうなのかもしれません。しかし世界中にたくさんの教会があり、キリスト教会があります。日本には数が少ない。でも世界中にはたくさんの教会があります。お隣の韓国も教会だらけと言えるほどです。夜になるとだいたい韓国の教会は十字架、ネオンで夜輝く十字架、赤くなきゃいけないんです。白い十字架なんてない。今はどうか分かりません。昔全部赤かったんですよ。で夜になるとブワーッと十字架が見えるんですよ。すごい。でもその中でどんなメッセージが語られているかの保証はありません。私が感じてきたのはこの30年40年の間にキリスト教会の中でメッセージの強調点が繁栄、自分が豊かになること、自分が幸せになることに移ってきていたのではないか。私は世界中の教会を調べたわけではないので断定的には言えませんが、そのような雰囲気を感じてきました。そういう教会に限ってあなたが幸せになる、あなたの夢が実現する、あなたはお金持ちになる、繁栄する、そのようなメッセージを語るところは人がたくさん集まっています。今まで何度もお話をしてきました。アメリカで一番大きい教会って言われるところはそういう教会です。そういうメッセージが語られる教会です。それだけではないんだろうと思いますよ。でもそれがそこに協調点が置かれていることはどうやら間違いがない。しかしそれは聖書が語っていることとは違うわけですよね。イエス様のお言葉を読んでも聖書の他の箇所を読んでもひたすら神様を求めていくからといって苦しみに遭わないという人生はなくて、むしろ 苦しみが多くなるように思える人生なんだということが聖書を通して伝わってきます。状況が苦しいように見えても心は違う、内側が違う、そこにイエス様の祝福が表される。状況が穏やかだったらみんな穏やかになるのは当たり前です。でも状況が厳しい中で穏やかになれる、平和を持つ、喜びを持つ、これこそがイエス様が約束していてくださる豊かな命です。なので私たちが苦しい、なぜ私はこんな目に遭うんだろうと思うことがあったら、しっかりとイエス様とお話をする時です。イエス様、私の罪でしょうか、私の中にある何かでしょうか、それともあなたが私の思いを超えて私を練り鍛え、私の中に本当にあるものがはっきりするためにこのような状況にあるんでしょうかとお聞きして、答えをもらって、そして確信を持って歩んでいくことができます。その時私たちは神様を褒めたたえます。神様をあがめます。神様、こんな状況の中にあってもあなたが私を生かしていてくださる、あなたが私を用いていてくださる、私の手を引いていてくださることを感謝します。あなたをあがめます。おそらく私たち人間は状況が楽な時には神様感謝しますと言ってもあがめてないんじゃないかなと、こう意地の悪い根性が曲がってるからこんなこと言うんでしょうかね。いやいや、人間は本当に何の苦しみもない時どうなんでしょうね。ノルウェー人はいろんな言い回しがあって、私は50数年前にノルウェーに行ったことを本当に感謝しています。今のノルウェーはよく分かりません。ほとんどそのノルウェーに生活していないので。でもその頃ノルウェー人たちはまだまだノルウェーの国がほんの数十年前までデンマークやスウェーデンの統治下にあった、だから自分の国として独立国として自由を持っていることを本当に大事に思っている人がたくさんいました。そんな中で何度か聞かされた言葉があります。背骨の力が強くなければ豊かな生活を担うことはできないっていう意味の言葉です。強い背中がないと豊かな生活を背負うことはできない。なるほどなと思いました。いろんな面で豊かになるとき、そのとき力が必要なんです。その豊かさをちゃんと担っていく、つまり自分のために生きるのではなくて、自分ではない神様のために他の人のためにその豊かさを生きていくということは簡単にできることではない。そういう言葉を言ってくれた人を感謝しています。私たちは苦しい目に遭うことがあるとしたら、これからそれは起こってくるかもしれません。その時に穏やかさ、心の落ち着きを神様から求め、そしてその状況をしっかりと理解し悟ることを求めていきましょう。なぜならと聖書は言います。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。ある本に書いてありました。世界の状況が神様の裁きだというような状況になる前に、まず神様の家でそれが起こる。でも神様の家でそれが起こるとき、神様に属する者たちの間にもう裁きと呼べるような大変な状況が 起こるんだけれども、そこには神様の恵みが働くので、程度や継続の期間に違いがあるのだというふうに書いてありました。そうなのかもしれません。私には断定はできませんが、ただ言えることは、神様が教会をイエス様の体としてこの地上に置いていてくださるということは、世界のリード、世界の先端を行くのは教会なんです。良くも悪くも。だって教会はイエス様の体なんですから、すべての王の王、主の主であられるイエス様の体が教会だとしたら、当然教会は世界のリーダーなんですよ。それは何も政治的な権力を持つことではないんです。しかし霊的な権威を神様から与えられているので、教会が行く道はやがて世界がそれについてくる道なんです。ついてくるべき道なんです。その教会が間違った方向に行くと、世界は必ず間違っていくんです。私はフィジーにトランスフォーメーションが起こっているという中で、フィジーのトランスフォーメーションの真っ只中にいたブニアニ先生と親しくさせてもらうようになりました。ブニアニ先生が言っていました。国の方向を導くのは教会だ。教会が行くところに国はついていく。私はそれを忘れることができません。私たちがどんなに名もないような、世間では知られていないような存在であったとしても、神様の目にそれは関係ないのです。神様は全世界を支配しておられるんです。神様は神様なのです。人間が何と言おうが、どこの国の大統領が何と言おうが、全世界は神様の御手の中にある。イエス様が万物をその御手に保っておられる。これは聖書の御言葉です。だからイエス様の体である教会こそが世界に方向性を示す存在なんです。そんなでかいことを言わなくてもって言われるならしょうがない。でもこれは現実です。私たちが意識しようが意識しまいが、私がイエス様の体である、私たちはイエス様の体なのだということは、私たち教会が語ること、私たち教会が向かう方向、それは世界の指針なんです。だから私たちには責任があります。神様はご自分の家、イエス様の教会から裁きを始める時が来る、今来ていると聖書は言っています。イエス様の言葉を読むと、確かに世の終わりの前兆は見えすぎるほどはっきり見えています。世の終わり、それは神様の裁きの日です。だから神様の裁きが起こる前に、神様の家から裁きが始まる。私は怖いです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。私はいろんなニュースを拾いながら、プーチンに腹を立てることもできます、岸田総理に腹を立てることもできます。腹を立ててきました。日本の政治家たちに腹が立ちます。しかし神様の裁きがやってくるとき、神様に従わない人たち、神様のことを聞かされ、イエス様のことを聞かされながら、イエス様を受け入れようとしなかった人たちの裁きの結果は恐ろしいものです。私たちは裁かれたとしても恵みがある。イエス様の憐れみがそこにある。私たちは火の中をくぐったようであったとしても救われる。しかしイエス様に従わない人たちはそうはいかない。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。 これは私たちクリスチャンがしっかりと、私がしっかりと心に刻んでいかなければいけないことです。2011年、私は政治家たちにめちゃくちゃ腹を立てていました。恥ずかしいです。自分は義人であるかのように。でもこのお言葉から私たちが知らされることは、神様を知らないがゆえに人を人とも思わず、弱い者を見殺しにするような人たちがいるとしたら、私たちはその人たちのために、その人たちの結果を思いながら、神様の憐れみを求めていかなければいけないんだなと思わされます。この御言葉から、私たちは神様に感謝できます。イエス様の十字架が私をあがなってくださった。私はもう罪に定められる必要がない。しかしそうでない人たちはどうなるのか。その思いが初代の教会が人々に熱心に生きておられるイエス様を伝える原動力となっていたようです。どうか神様が私たちにその熱い思いを与えてくださいますように、持たせてくださいますように。自分の苦しみとか自分の状況だけにいつの間にか目がいってしまうような状況から私たちが救い出されますように。そしてイエス様のお心が少しでも伝わってきて、イエス様を知らない人たちのために本当に真剣に祈り求め、時には涙して祈ることができますように。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。私たちが真剣にイエス様を求めていくときに、それゆえに苦しい目に遭うのだったら、それは誇りです。それは神様を崇める材料です。でもだからといって私たちが何の苦もなくそれができるのではありません。苦しいことは苦しいのです。厳しいことは厳しいのです。でもそれは私たちの魂の世界なんです。感情の世界なんです。こんな苦しい、いつまで耐えなければいけないんだろうか。その魂を真実であられる創造者にお任せする。すべてをお作りになられた神様は真実なお方なので、私たちの魂を、感情、知性、意志をお任せする。これは訓練です。私も訓練されています。まだまだ必要です。自分の知性、考える能力、自分の感情、自分の意思を天のお父様にお任せする、それをはっきりと示してくださったのがイエス様です。イエス様はゲッセマネの園でそれを血の汗を流しながら私たちに見せてくださいました。どうか神様が私たちを助けてくださいますように。私たちの魂を神様にお委ねし続ける、お任せし続けることができますように。皆さんが苦しい、なんで私は苦しいんだろうって言ってるのは魂なんですよ。魂、感情なの。神様、私はこの自分の魂をあなたにお任せしますというのは私自身なんです。霊である私なんです。どうか神様がご聖霊によって私たちを霊の人として本当に生かされていくように、成長させてくださいますように。これからの世界は決して楽にはならないでしょう。決して良くなっていくことはないでしょう。 どうかわからないですけど、日本の中で普通に暮らしていると私たちは地続きの国はありませんから、そんな簡単に他の国の影響、状況はわからないと思います。目覚めている人たちはインターネットを駆使して英語の世界でいろんな情報を集めていますから、そういう人たちはそういう人たちなりにいろんなことを発信していますけれども、私がそんな中で思わされるのは、今なんか世界で自由の旗頭っていうとアメリカだったんですけれども、そのアメリカがもうとんでもない状況になっている。正義なんてなくなってしまったのではないか、自由なんてのはもう過去の語り草なのではないか、そんなふうに思える状況になっているんです。で、世界の状況、国々を見ていくと、どうやらもう世界は混乱状態です。どんなに上辺を繕っていても。これが良くなるということはないでしょう。間違いなく聖書が言っているように、反キリストの国に向かって、世界統一政府とか新世界政府とかいろいろありますけれども、そういう方向に向かっていると私は確信しています。だから、私たちイエス様に属する者たちはそういう状況の中にあって、本当にイエス様が自分と共にいてくださることを生きていく。それを自分の頑張りなんかではできない、私にはできません。しかし神様の憐れみによってそれをさせていただける。私を強くしてくださるイエス様によってそれをさせていただける。それを求めながら、この私たちの身の周りから誰か一人が、そしてもう一人が変えられることを目指して願い求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださりありがとうございます。どうかあなたが御言葉によって語っていてくださることを、私たちが霊によってしっかりと悟ることができますようにお助けください。そしてそれを行動にすることができますように。天のお父様、この世には苦しみがある、苦難があるとイエス様が言ってくださいました。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様、感謝します。あなたによって私たちは勇気を出すことができます。イエス様、お助けください。自分を見て自分のへそを眺めるような人生ではなくて、本当にあなたを見上げながら、あなたのお心を受け取って、あなたを知らない人たちがどんな結末になるのかを、どうか私がもっともっと悟り、そういう人たちがあなたを知ることができるように生きるものにしてください。イエス様、あなたなしに私は何一つできません。ただ私を強くしてくださるあなたによって、どんなことでもすることができます。イエス様、よろしくお願いします。とうとうイエス様、あなたの御名によってお祈りします。アーメン。
you.